今日は詩編の79編です。このところには悔い改めの祈りが記されてあります。一節に、神を国々はあなたの譲りの地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを瓦礫の山としましたという言葉が出てきますけれども、おそらくこれはバビロンがエルサレムに攻め入り、そしてまたことごとく破壊する、そういうことをこの詩編の記者は歌っているのではないかと思います。4節に、私たちは隣人のそしりの的となり、周りの者に預けられ笑い草となりましたとあるわけですけれども、エルサレムは神の都、神様をの栄光を表すところであるはずなんですけれども、人にそしられまた笑い草となっている。本当にこの見る影もないような惨めな姿があるわけです。じゃあなぜそのような状況になったのか。ダビデ・ソロモンの時には神様の栄光が表されていった。ところがそのエルサレムがそしりの的となり笑い草となってしまう。このことに関しては五節のところに、とこしえにあなたはお怒りになるのですか、いつまであなたの妬みは火のように燃えるのですかというこの言葉に、その理由の鍵を見出すことができるわけです。怒りになる、そしてあなたの妬みはという言葉があるわけです。なぜ神は怒られるのか、そしてなぜ妬まれるのか。実はそれはイスラエルが偶像礼拝に陥ったということであるわけです。ソロモンの時に非常に栄え、またいろんな国との貿易交わりが盛んになって、確かに国は豊かになったわけです。しかしそれとともに異教の神々がイスラエルに入ってきた。そしてなんと神殿にまでその偶像が置かれるというようなとんでもない状況になってしまったわけです。神のその怒り、その妬みというのは、神ななるものを神とする、神以外のものを拝む、そのことが神の怒りに触れ、そしてイスラエルのその心は誠の神様から離れ偶像に行ってしまう。そのことによってその怒り妬みは火のように燃えるということであるわけです。そしてその結末は、このソロモンの後国が二つに分裂していく、そしてついには滅亡に向かっていったということであったわけです。じゃあそれを防ぐことができるのは何なのか。また私たちもそのような、もう神様から心が離れていってしまうというような、そういうことをどのようにして防ぐことができるのか。それは9節のところに、私たちの救いの神を、私たちを助けてください、そしてまた私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください、皆のゆえにとあるわけですけれども、そのような偶像礼拝、神様から心が離れていくということを助けることができるのは、実は人ではないということであるわけです。救いの神を、人間の心を変えることができるのは、この全能の神様以外にはおられないということであるわけです。私たちは人の心を作り変えることはできない。なぜならば私たちが作ったわけではないわけです。そして私たち自身も神によって作られたもの、作られたものが人を作る、作り変えるっていうことはできないわけです。ですからこの詩編の記者は、私たちの救いの神を、私たちを助けてください、そしてまたもう一つの重要なことは、私たちの罪をお許しください。じゃあ何の罪であったのか。神様から心が離れて偶像を拝んでいくということであるわけです。 私たちは今仏像を拝むとか神社に行って参拝するとかそういうことはないと思います。しかしひょっとして形のないもの、それは自分の力とか、そしてまた自分の素晴らしさ、そういうものを誇りとし、そして自分が今までやってきたことの功績とか、そういうものが言うなれば偶像になっているんではないだろうかと思います。私たちはどのような時にあっても神様の前にへりくだり、そしてまた神様に救いを求めていく、まあ、ともすれば私たちは傲慢になり、自分がやってるからこのような祝福に預かるのは当然だというような、そのような思いに私たちは陥ってしまっているんではないだろうかと思います。ですからそういう時には得てしてもう倒れ、その立っていると思っているものが倒れてしまう、そのようなことが出てくるわけです。八節の中頃に、あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えるようにしてくださいという言葉が出てくるわけですけれども、私たちは自分が倒れ傷つき傷んでしまう時にこそ、この神様の憐れみが速やかに私たちに与えられ、そしてまた私たちは立つことができるようにと、そのことを祈り求めなければならないと教えられます。そして11節に、囚われ人のうめきが御前に届きますように、私たちも苦しみやまた悲しみに遭う時にはまさにもう祈ることもできないような状況に陥ることもありますけれども、うめきが御前に届きますように、もう言葉にはならない、そのようなうめきをも神様は聞いてくださる。そしてこのあなたの大いなる力のゆえに、11節の中頃にありますけれども、神の力によってこの11節の割には生きながらえしてくださいという言葉があるわけですが、言うなれば私たちはもう倒れた、そういう状況から引き上げられる、死んでいたようなものが生きながらえらせる、それは言うなれば神様は回復を与えてくださる、もう一度復活させてくださるということであるわけです。で、歴史的に見るならば、確かにイスラエルはバビロンによって倒されたわけです。しかしその後70年に復興するということが約束されている。また箴言には、7回倒れても8回目に起き上がるというような言葉もあるわけですけれども、私たちの信仰というのは復活の信仰である。もう倒されても滅びない、そこから立ち上がっていくわけです。それは13節のところに、私たちはあなたの民、あなたの牧場の羊ですという言葉に表されているわけです。羊は弱いものです。しかし必ず羊飼いはいる。その羊飼いは誰か、イエス・キリストであるわけです。ですから私たちはイエス・キリストに対して常しえまでもあなたに感謝し、そして余限りなくあなたの誉れを語り継げます。キリストの誉れとは何か、それは十字架によって私たちの罪が許されて、そして神のものとせられた、この方がおられる限り私たちは滅びることがない、神様によって養われ、そしてその回復の恵み、そしてまたこのキリストの十字架の贖いの栄光の中に私たちは生かされるということであるわけです。私たちはこの信仰を持ってどのような苦難の中にあっても神様に信頼し、そしてまた自らが悔い改めて祈り、神様のその平安の中に、また喜びの中に生かしていただきたいと思います。